ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所生活安全課の吉川亮さんにお越しいただき、振り込め詐欺についてお話を伺います。吉川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。振り込め詐欺って言葉はマスコミによる報道や警察市役所の広報活動などで今日では知らない人はほとんどいないと思いますが、はい、それでも今なお騙されてお金を取られる人が後を絶ちません、はい、皆さんが振り込め詐欺に遭わないようその手口対策についてお話をさせてください、はい、さて高橋さん、
はい、
昨年1年間愛知県内で発生した振り込め詐欺、うん、被害はどのくらいあったのかご存知ですか。
金額としてはね、わからないんですが、でも、はい、そんなにというくらいの大金でしたよね。
はい、昨年1年間愛知県内で発生した振り込め詐欺は認知件数が812件、
はい、
その被害額の合計は約27億9000万円でした。
27億9000万円、
はい、
すごい金額ですね。
はい、大変な額ですよね。ちなみに一昨年は認知件数が597件、被害額が約26億2000万円でしたから、うん、残念ながら昨年は一昨年よりも被害が増加してしまいました、はい、また瀬戸市内では昨年1年間で認知件数が10件、約2407万円の被害が発生しました。
そうですか、増えてるんですね、
はい、
こう瀬戸市内でも、ね、振り込め詐欺が発生しているということなんですが、
はい、
そもそも振り込め詐欺ってどうして発生するんでしょう。
はい、学校の卒業名簿をはじめとする名簿類、その他では、該当アンケートに答えた内容などですね、いろいろな個人情報が闇の名簿屋などを通じ犯人の手に渡っている可能性があります、はい、犯人はそれらの個人情報をもとに電話をかけ犯行に及ぶのです。そして被害者の8割以上がですね、60歳以上の方たちです、はい、明らかに高齢者をターゲットにしています、うん、しかし電話がかかってきても振り込め詐欺の手口を理解し毅然とした態度で接することができれば被害に遭うことはありません。
そうですよね、
はい、
皆さんがこれから被害に遭わないよう振り込め詐欺の手口や対策を今日教えていただきましょう。
はい、振り込め詐欺には大きく分けて4種類あります、はい、1つ目は子供や孫を装ったオレオレ詐欺です、うん、よくあるのは、携帯電話の電話番号が変わったから新しい電話番号で登録し直してほしいとあらかじめ電話がかかってきます、うん、そしてその後再び電話がかかってきて、俺だけど実は会社の金を落としてしまったであるとか、うん、交通事故を起こしてしまったなどと泣きついてお金を要求し送金させるものです、はい、時にはですね、電話口で会社の上司とか警察官役のものが入れ替わり立ち替わり登場して、うん、騙しのテクニックが巧妙になっています、はい、最近では金融機関もですね、振り込め詐欺について、用心しておりますので、うん、金融機関からお金を振り込もうとすると職員が振り込め詐欺ではないだろうかと懸念していろいろと聞かれますから、犯人側も注意しまして、今度は会社の部下などを名乗った使いのものを自宅までよこしたり、うん、駅に呼び出したりして現金を直接手渡す主行型と呼ばれる手口が増えています、
ね、まあ、登録された電話番号を事前に変更させておけば、
はい、
その電話番号からかかってきたら、はい、騙されてしまいますよ ね、
そうですね。
でその何人かでね、
はい、
こう役を決めて、はい、ああでもないこうでもないって言ってきたら、まあそのね、やっぱ本当信じちゃったりしますね、でお金を振り込みだけではなく直接手渡して受け取る、はい、犯人側も次々と新しい手口を考えていますね。
はい、そうです。
でも電話の声がお子さんやお孫さんの声と違うので、はい、これはおかしいと気づかないものでしょうかね。
そうですね、犯人は風邪をひいた声が出ないと言って非常にうまく子供や孫を装いますので、はい、騙されてしまうようです、
うん、
親族を疑うことになりますが、携帯電話の番号が変わった風邪をひいたという電話とともにですね、
はい、
お金の要求があった場合、さらには代わりのものにお金を渡してはもしかしてオレオレ詐欺ではないかと疑っていただくことも重要ですね、うん、
はい、
またオレオレ詐欺の一種として最近振り込め詐欺を装った詐欺も発生しています。
え、振り込め詐欺を装った詐欺ですか？
そうです。オレオレ詐欺、いわゆるなりすまし詐欺の手口の一つとして覚えておいてください。はい、初めに犯人が警察官を装って振り込め詐欺を操作したら、あなたの銀行口座が犯人に利用されています。通帳カードの確認をさせていただくため、今から銀行員警察官をお宅に行かせますと電話がかかってきます。
はい、
その後犯人が自宅を訪れ、うまく暗証番号を聞き出した上で通帳やカードごと持ち去っていく手口です。
家に来るんですか？
はい、
怖いですね。
怖いですよね。もしすぐに詐欺だと気づいていただければ防ぐことができますけども、電話がかかってきた後で詐欺と気づくようなことがあればすぐに警察に電話してください。
はい、
警察官や、銀行の関係者が捜査上その場で暗証番号を聞いたり通帳を持っていくことは絶対にありません。
はい、
もし念のため内容を確認したいということでしたら、犯人から聞いた電話番号には絶対にかけず、以前から把握していたお家の電話番号や携帯電話の番号、警察銀行であれば電話帳や NTT 104番で調べた番号でかけてください。
はい、相手犯人が教えた番号にかけたら、はい、まあ、相手の思うツボなんですね。
そうですね。続いて2つ目になります。架空請求詐欺です。
はい、
これはインターネットや携帯電話の有料サイトから利用料や解約手数料を請求され送金させるものです。
はい、
身に覚えがなくても最初は請求額が少しだったりすると支払ってしまう人がいらっしゃるようですが、一度支払ってしまうとその後何度も請求をしていきますので絶対に支払ってはいけません。
身に覚えのないインターネットのサイトから利用料金の請求が来たなんてことよく聞きますもんね。
はい、身に覚えがなければ絶対にお金を支払ってはいけません。
はい、
続いて3つ目は、融資保証金詐欺です。これは銀行やクレジットカード会社を装って偽の融資を売り込み、その申し込み者に保証金を名目に送金させるものです。
はい、
低金利や期間限定の特典を売りにしますので、安くお得にお金が借りられると思って融資を申し込むと、お金が借りられるどころか保証金と称してお金を請求されてしまいます。
はい、
甘い話には乗らないようお願いします。
はい、
最後に4つ目は還付金詐欺です。税務署、年金事務所は市役所の職員を装って税金や保険料の還付金があると嘘をつき、 ATM の操作で通帳から送金させるものです。
はい、
犯人は ATM の使い方などを非常にうまく説明しお金を振り込ませます。ATM 操作で税金や保険料などは絶対に戻ってきませんので、よく覚えておいてください。
はい、今4種類の振り込め詐欺の手口を教えていただきましたが、これは振り込め詐欺かもと思ったらどのように対処したらいいですか？
はい、振り込め詐欺対策のポイントとしまして、たとえ身内からお金を要求されてもすぐに送金しない、一人で振り込まない、一人で判断しないで必ず家族や警察に相談するを徹底してください。はい、それと犯人から聞いた電話番号にはかけないこと、また電話はお家にいても常に留守番電話設定にしておけば、ひとまず直に犯人からの請求な要求は避けられます。
はい、
なんといっても振り込め詐欺の犯人は自身の声を録音されるのを嫌がりますから、これはとても有効です。
そうですね、すぐに送金しない、一人でお金を振り込まない、
はい、
家族や警察に相談する、
はい、
犯人から聞いた電話番号にはかけない、
はい、
電話は留守番設定にね、留守電設定にしておく、
はい、
これが対策ですね。
そうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんも人事とは思わず、いつでも我が身に降りかかる可能性があるんだと十分気をつけてください。
はい、
警察市役所も連携して引き続き振り込め詐欺防止に向けた活動を行ってまいります。うん、先ほど、瀬戸市内で昨年発生した振り込め詐欺の被害は認知件数が10件、その額は約2407万円とお伝えしましたが、
はい、
これには続きがありまして、はい、瀬戸警察署から伺いましたところ、実はこの他に12件約1910万円が未遂で終わっています。つまり金融機関や周囲の方たちの協力で ATM や窓口でお金を振り込む寸前で被害が食い止められたということです。
あ、よかったですね。
はい、そう思いますとですね、未遂や認知されていないものも含めれば振り込め詐欺の魔の手はですね、想像以上に大きいわけですけども、
はい、
こうして皆さん一人一人の振り込め詐欺に対する知識行動で未然に防ぐことができた、非常に心強く、そしてありがたく感じております。
そうですね、はい、もうぜひ皆さん振り込め詐欺には合わないように、はい、十分気をつけていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は瀬戸市役所生活安全課の吉川亮さんにお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。